ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。
こんにちは、ラグジュアリートラベラーズ主催のひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、前回は安くホテルが泊まれるという、ね、話で盛り上がりましたが、今日はどんなお話でしょうか。は
い、今日はですね、これからちょっとシリーズというかいくつかやっていきたいなという、企画というかがありまして、結構ね、マイルの勉強をしている方とか、マイルにね、詳しくなるって言って情報をいろいろ探し始めると、マイルの基本とか、特典航空券とはとか、スターアライアンスとはとか、そういうことをね、いろいろ情報収集されると思うんですけれども、それね、やってるとね、結構ね、道のりが長いんだよね、マイルの世界結構な。
深いのよ、これ、奥深いのよ。
そう、本当に奥深いの。で、なんか多分その奥深いところに足を踏み入れてちょっと難しくなるとそこで挫折をするか、大体忙しくなって離れるかみたいな感じになるので、もうその私はここに行きたいんだけど、一体いくらあれば、何マイルあれば行けるのみたいな、ちょっと早引きというか逆引きでちょっとお伝えしていこうかなと。これをね、シリーズでというか、ちょいちょいやっていこうかなと。
ああ、いいですね。
いかがでしょうか。
いいと思います。それを知りたいんだよね、まさにね。なんか、初心者の方、まずね。初心者というか、私も初心者だけどさ。
いや、初心者とは言えないかな。
もうぜひそこ教えてください。
そう。でね、これ、いろんなマイルを使っていくっていうか、その前提にあるのは、例えば ANA のマイルを持ってる私がどうできるとか、JAL マイルを持ってる私がどうできるじゃなくて、私が教えてるのは結構、外資系のマイルとか複数のマイレージをうまく使って、その中で一番、お得なものを使って取っていこうねっていう話をしてるので、ちょっと今日外資系の名前がいろいろ出てくると思うんですけれども、初回なので、若干丁寧にやっていこうかなと思います。
お願いします。はい、
でまずはですね、行き先を韓国にしてみました。
韓国はね、身近ですね、割とね。
そう、4月にね、私も行って次10月なんですけど、やっぱり今大人気でしょ？
大人気だね。
で大人気ってことはね、マイルで取れないってことなんだよね。
はい。はい。そうなんですね。
逆にマイルだと取りづらくて、特に連休絡みとかで ANA マイルとか JAL マイルで行こうとすると、ANA の場合はほぼほぼ空いてない。JAL の場合は韓国なのになんか2万とか3万とかすごい大きいマイル数が必要になっちゃうみたいなね、ところがあって、いや、なんか、ただ韓国に行きたいだけなのに取れないじゃん、みたいなね、そんな感じになっているかなと思うんですよね。今実際 LCC もうまくね、いっぱい飛んでるので、韓国行こうと思うと、4万から6万円ぐらい、飛行機にね、払えば、それで行けちゃうっちゃ行けちゃうんですけれども、マイルをやっている手前6万円の旅費って結構な金額だなってね、飛行機だけで。
そうね、なんか普通に払ってる感じがする。
そう普通に払ってる感じがするよね。なのでやっぱりここはちょっとマイルを使いたいよねっていう話になっていくわけなんですよね。
はい。
実際に、ANA マイルで、東京からソウルまで行った時に、何万マイル必要かはご存知でしょうか。クイズ。
何万マイル。何万マイル？
何万マイル？好み往復どれぐらいで行けると思いますか。
往復どう3万ぐらい？違った？
もっとかからないの実は。
あ、そう？
実はね、これレギュラーとかね、シーズンが、ANA の場合はローシーズンとかレギュラーシーズンとか、ハイシーズンっていうふうに分かれてるんだけれども、このシーズンいろいろあるんですが、1万2000から1万8000ぐらいで往復ね、行けるのね。
あら、いいじゃない？
そう。 ただ ANA とか JAL の場合はそこにサーチャージが乗っかってくるので、
うん、
まあ、例えば、ちょっと検索をしてみて、7月の23日、まあ、夏休み始まった直後に、まあ、2泊3日で行ったとしたら、1万8000マイルで、サーチャージが1万5860円かかります。というのが、まあ、これが、ANA マイルの、まあ、今の状況で、空いてるのって言ったら、ま
あ、
全部空席待ちみたいな状態。
ああ、やっぱりね。まあそうだよね。夏休み直後だもん。
そうだよね、うん、これだとマイルいくらあってもね全然乗れないじゃんっていうところになっちゃうんですよね、
はい、
で前にもちょっと話をしたかもしれないのですが、うんうん、直前解放みたいなねことがあって、まあ、ギリギリだとね、うん、空いてくるっていう可能性もあるので、うんうん、まあ、ぜひね諦めないで、うん、まあね調べていただくっていうのはすごく大事なことなんだけれども、
うんうんうん、
でもやっぱり友達とか家族と行くみたいな時には、うん、そんなにねじゃあ今週末行こうかっていう、まあ、そういう過程も面白いとは思うんだけれども、
うん、
なかなかその辺は難しいと思うので、うん、やっぱりねちょっとこう一人フラットであればいいんですがちょっと行きづらいかなっていう感じですよね、
うん、そうね、
あとサーチャージがかかってしまうっていうところがあるので、うん、せっかく無料で行けるのに、うん、そこにサーチャージかけてたらなんかあんまりお得じゃないなっていうのが正直なところだった
んですよね、うんうん、サーチャージは現金で払わなきゃ、現金っていうかそのまあお金で払うもんでしょ、
そうそうそう、なのでまあそこはどうしてもかかっちゃうので、うん、まあ、1人だったらまだしも、じゃあ4人で行こうみたいなね感じになると4人分払わなくてはいけないので、うんうん、それもちょっと大きい出費ですよねっていうことになってくるんですよね、
確かに。
でここで、考えてというか気がつくといいかなと思うのは、はい、外資系のエアラインの場合、うんうん、サーチャージを旅客に対して課してないっていう会社があるんですよね。
おー、はい。
これはアメリカの航空会社にその傾向が大きくって、まあ、例えばユナイテッドとかアメリカン航空とかデルタとかハワイアンとかアラスカ航空とか、まあ、そういう会社っていうのは、もともとサーチャージっていうものが料金の内訳の中にないので、なのでこれらの会社のマイルを使うと、もちろんサーチャージもかからない
と
なるから、じゃあ韓国に、まあ運航しているアメリカの航空会社のマイルを使って韓国に行けるとするとサーチャージはかからない。じゃあ果たしてマイル数っていうのはさっきの ANA とどれぐらい違うのっていうことになっていくんですよね。
そうですね、そうですね、
うん、でこれが、今 ANA も片道発券ができるようになってくるので、はい、さっき往復1万8000って言ったんだけれども、実はそれって9000、片道9000と、まあ、帰りの9000で1万8000だから、まあ、ANA の場合は今ハイシーズンで検索したので9000マイルっていうことなんだけれども、例えばデルタ航空、
うん
ね、デルタっていう会社、デルタは、まあ、スカイチームっていうアライアンスに所属をしていて、日本の場合 JAL も ANA も入ってないからあんまり使ってないかもしれないんですけど、このデルタ航空だと、デルタの場合はそのシーズン制がないので1年間ずっと通年で同じで、片道が7500マイル、
お、うん、ちょっとお得だわ。
そうで、サーチャージはなし。
あら、いいじゃない。
そう、だから諸税で10ドルとかちょっとかかるかもしれないけど、それぐらいで行けてしまうので、まあ、1万5000マイルで行けます。でサーチャージの1万8000円はかからないので、まあ、お得ですよねっていう、そんな感じで取れます。
え、同じ韓国行くのにもそんなに違うんだ。
そうなの。
それは上手に選ばないと。
そうでしょ
う、うん、
しかもで例えば、まあ、ローシーズンって言われるね、ちょっとこう冬の時期とかね、まあ、あとゴールデンウィーク直後みたいなの時期っていうのは日本も安い時期なんだけど、その時は ANA でも1万2000マイルまで下がるんだよね、マイル数が。片道6000っていうことで考えると、まあ、デルタよりも、まあ、マイル数は低いよね、 ANA の方が、
うん、
だって7500と6000っていうことになるわけだから、
うんうんうんうん、
でも、まあ、ここで考えたいのはそのサーチャージが乗るか乗らないかっていうところだよね。 で、サーチャージを、まあ、かけても、ANA 便に乗りたいっていうのも一つの選択肢だと思うので、
うん
うん、それはそれでいいかなっていうことなんだけれども、
うん、
でもやっぱり、まあ、旅の予算、特に韓国だったら、まあ、例えば2泊3日で、だいたいみんな10万円ぐらいで、まあ、ツアー行って、ちょっとなんか買い物して、ご飯食べてっていう、1回行って10万円ぐらいかなっていう予算感なんだけど、マイルを使っていくと、まあ、7500マイルデルタで行って、まあ、1万5000マイルを使って、あとは本当にもう、ちょっとした2000円ぐらいのサーチャージで行けちゃうわけなので、そうするともう、飛行機代が数千円で済むみたいな感じでしょ。で、ホテル代を、まあ、先週話したようなハフとかね、あと上手に使ってとか、まあ、お友達と割り勘して泊まったりとかすると、多分旅の予算自体が、まあ、2、3万で済んで、もし10万円だったら、あと7万円、なんかもう、エステしたり、飲んだり、食べたりっていうことができる。まあ、5万円で抑えても同じような体験ができるから、2回行けちゃうよねっていうことになってくるんだよね。
本当、本当。
なので、このサーチャージもね、やっぱりちょっと意識をして、考えると、まあ、外資系のエアラインを使って、まあ、JAL とか ANA とかじゃなくって、飛ぶっていうのもすごくいいかなって思うんだよね。
本当なんか私 そうねあんまりそこ意識してなかったけど今聞くとめっちゃ違うなって思った。
そうなのよ、
うん、
でやっぱ JAL も同じ7月23日で見てみると行きはね7500マイルで出てるんだけれども、うん、帰りはね2万6000マイルになってるのね。
あれ跳ね上がってますよ。
そうでこれは、まあ、JAL の場合は、座席に空きがあれば、うん、マイルは高くなるけれども、うんまあ、もうちょっと特典航空券の方の枠を開放しますよっていう風になっているので、うん、マイルいっぱい持ってる人にとってみればもうそれで取っちゃいますっていうことなんだけど、うん、やっぱり大事に貯めてるマイルと、まあ、そんなことしなくてもいいよねっていう、うん、そこで頭をちょっと働かせるならば、うん、例えば行きは JAL 便で行って、まあ、サーチャージ8000円かかるけど、うん、時間もいいし羽田からだしみたいな感じで JAL 便を選んで、うん、帰りはデルタのマイルから、うん、これは大韓航空のエアラインね飛行機に乗るんですけど、うん、大韓航空でもう夕方のインチョン発で羽田着にすると、うん、まあ、東京での移動の成田か羽田かっていうところと、うん、まあ、あと滞在時間だよね。長い、長く滞在できるっていうところも含めて、動けるっていうことになってくるので、まあ、現在の、まあ、最適解とするならば、やっぱ外資系マイルは、もうこれね、いろいろあるんだけれども、うん、デルタが一番いいと思うので、うん、デルタ航空の、マイルを使って、大韓航空の7500マイルを発券するっていうような、うん、まあ、そこのところと、あと JAL か ANA の片道を自分のタイムスケジュールに合わせて選んでみるとかね、そんな感じがいいかなっていうふうに思います。
デルタのマイルはデルタに乗らないとたまんないの？
そうだよね、いいところに質問が来ましたね、うん、デルタのマイルはね、これは例えばマリオットカード使ってる方、
おお、それだ、
うん、マリオットからデルタに、回すことができます。交換することができます。
マリオットボンボイやっぱり最強ですね。
最強ですね。そうでマリオットボンボイは今38のエアラインの、まあ、マイレージに交換することができるっていうのが、まあ、一つのメリットで、でもこのねマイルを動かすときに率がね違うのね。
あ、航空会社によって。
そう、例えば、ユナイテッドだと6万マリオットポイントが3万ユナイテッドマイルになるし、
はい、
JAL とか ANA とかだと、まあ、6万マリオットポイントが2万5000マイルになるんだけれども、
うん、
デルタとかアメリカンとかっていうのは、うん、6万ポイントが2万マイルにしかならないのね。
なるほど、なるほど、うん、はいはい、
だからまあマリオットポイントいっぱい持ってるっていう人はそれでもいいんだけど、うん、まあ、ポイントをなんていうのかな、いろんなところでこう貯めている私からしてみるとちょっとそれはもったいないかなっていう感じがするので、うん、どうするかっていうとアメックスのポイント、
はい、
アメックスの例えばゴールドプリファードとか、まあ、ビジネスカードとかグリーンのカードでもいいんだけど、まあ、いわゆるプロパーカードと言われる、なんかこう ANA アメックスとかデルタアメックスとかじゃなくって、アメックスのポイントを持ってる方はここも15のエアラインに交換することができて、その中にデルタが入っていて、そっちは1250ポイントが1000デルタマイルになるので、まあ、大体8掛けぐらいでね、交換できるんだよね。その方が全然率がいいのね。
本当だ、全然いい。
そう。なので、まあ、アメックスのポイントをデルタに回して、デルタのサイトから、大韓航空を通じて韓国の旅行を予約する。これが今、まあ、日本在住の方で一番取りやすい。
なってます。これは知っとかないと大損しますね、こういう知識はね。
おー、なのでね、韓国本当何度も行きたいところじゃない？
近いしね。
そう。で、デルタの、まあ、マイルっていうのは、なんか友達とかでもいいわけね。アナとかジャルだと、まあ、親とか子供とかっていう家族に限られるんだけど、デルタとかユナイテッドとかアメリカンとか、まあ、海外 のマイルってお友達の分も発見してあげられたりするので、まあ、それは価格交渉をお互いにして、それで ね取ってあげてもいいよっていうことだったら、お友達の分も取ってあげてもいいんじゃないかなと思うし、今ね、そういうプロパーカードを持ってたら、これ作ったら一緒に行けるよみたいな感じで、紹介でしてお互いにね、ポイントもらって、それで旅していただくっていうのもいいんじゃないかなと思って、まあ、韓国に行くにはもうデルタっていうことをちょっと今日は覚えておいていただけたらなと思います。
それまたちょっといいこと聞きました。韓国も行きたいな、またな。
そうそう。でね、こういうふうに、なんか、まあ、ありとあらゆるパターンはあるから、じゃあデルタじゃなきゃダメなのかっていうと、いろいろあるし、また例えば自分が住んでるところが、まあ、例えば札幌、とか、まあ、札幌はいいけど例えば島根とかっていうことになってくると、やっぱりじゃあ東京出るのにどうするのか、まあ、東京じゃなくて福岡でもどこでもいいんだけどっていうことも関係してくるので、やっぱ自分のベストはいろいろあるかもしれないんだけど、まあ、でもやっぱりマイル数とそれからサーチャージっていう観点からいくと、まあ、デルタをねちょっと意識しておくのはおすすめ。そしてね、空いてるの何より。
あ、取りやすいのね。
そう、今も見たら7月23日空いてます。
そうですか。
そうで、さらに、まあ、ソウルに行くのにビジネスに乗るかっていうのは分からないけど、ビジネスクラスもね結構空きがあって、ビジネスはだいたい片道のね2倍が必要マイル数なので、そうすると7500マイルで、まあ、最初は行って帰りはちょっとゆっくり帰ってきたいなみたいな時に、1万5000マイルにする、そういう使い方もできるっていうね、それも楽しい。
いいですね。なんかいろいろ自分のベストをね探しながらっていうのもいいですね。
そうなので、ソウルに行くときはちょっとね、アメックスポイントあったかなっていう風にチェックしてもらうといいかなと思います。
ぜひぜひ賢く色楽しみましょう。
はいね、ソウルまた本当ね行きたいですよね。みんな多分すごい人気だから、こう行かれる方も多いと思うんだけれども、ぜひマイルをね貯めて行っていただけたらと思います。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。